このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはシャークと
サニバータイラーです。
おしゃべりサニバーボードゲーム大作戦会
ダッハー、
ダッハー。というわけで、
はい、お願いします。
お願いします。金ビル会でございます。
金ビルだけど斉藤さんはいないという、ちょっとまあ特殊な
特殊な、
斉藤さんは今日なんか夜飲みに行くから、はい、昼は自重するというよくわからない理由で欠席です。
もう誘ったんですよ。いや、夜飲むなら、うん、昼から一発でちょっとアルコール入れた方がいいんじゃないですかって言ったけど、
そっちの方が体にもいい。
なんか考えます。あの、日本人で言う断る文句っすね考えておきます
ま
あ、絶対行かないやつですよ。
え、ちなみになんかシャークさんが久しぶりなような気も。え、地形外の会ってい
ました、いました、
いたか、
いましたよ。
あれ、マジモリじゃない、
マジモリじゃない。チケナイも多分金ビルで撮りましたよ。
みたいな顔をしたシャークさん。
そうそうそうそうそう。
あれは、カマジ会は、
あ、いない。それ僕、帰ってから撮ってます。
シャークみたいな顔をしたマジモリ。
マジモリが。
そうそう。いや、なんか、あ、そうかそうか、その後はあの、県外出張があったんで、
確かに、
もう、ちょっと間が空いたんですよね。
確かに。福岡、あ、ちゃちゃちゃ、大阪イベントだからもうそこで、たんまりと、いろんな。
そうだね。でもあれ結局福岡に戻ってきてから、やっぱりね、向こうでイベント中っていうのは結構バタバタするから、まああんまり収録する暇は意外とないみたいな話もあるので。うん、まあまあ、もうあれですか？なんか近況とかあるの？こう、なんか久しぶりだから近況があるなら。
近況はないので、
何もない。
早速今日は多分もうパンパンっすよ。
わかりました。もう途中で、カットカットってなるまで。
いや、もう、要編集かもしれないですね。
わかりました。じゃあ、よろしいですか？
お願いします。
はい。そしたら、今日はもう、早速メインテーマに行きたいってことなので。
はい。ただ、いいですか？近況はないですか？
え、近況？近況は別に、いや、まあ、なんかしばらくは、県内でしっかり、こう、いろいろ仕事をしていこうかなっていうぐらいで。
ああ、ちなみに、これが配信されてる頃には、はい、
まあまあ来週だから。
来週だから、特にないですか？
別に。なんもないよ。
某有名人が来たみたいな話はまだ。
何それ。
いやいや。もうでも告知はしてますもんね。あの、見取り図が来た話は。
見取り図は、多分ちょうど、テレビ放送があったかどうかぐらいのタイミングですか
ね。TVerとかで見れるんですかね。
TVerで見れるって言ってたよ。
じゃあぜひ。
はい。皆さんぜひ見てください。
はい。
見取り図の人と何かやりましたよ。
すごいっすよね、見取り図。リリーと森山が。
そうそう。いや、でもいい方々でしたよ、すごく。やっぱ一流っていうのは、やっぱこういうもんなんだなって思いながら。
なるほど。
じゃあもういいんじゃないですか、本編に行って。
お願いします。
そんなもんです。はい。それでは行きましょう。本日のメインテーマは、何ですか、シャークさん。
本日のテーマはこちらですってですね。僕たちの大好きなテラミスティカパート7。
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだん。はい、ということで、パート7。もう7回もやったの？
え、ご長寿コーナーじゃない？あ、ご長寿回じゃないですか。さすがに7は。
一番かもしれない。え、どうだろう。だって、7って初めて聞いたもん。パート7。
パート4とかなんかよく聞きますけどね。4でもよくは聞かないか。
そうだね。今、あの、頼んだ、ホットチョコレートが来たけど、あ、大丈夫？なんかいいです、
大丈夫。
ホットチョコレートでも食べながら。
まあ、心落ち着かせて。いやいや、でも、はい、前回がだいぶ前でしたよね。2023年とかでしたよね、パート6が。振り返ってみると。
2年、違う、3年前。
もうだ、2年、3年、
ん？ 2 年半か。11月とかだったから。
まだ2年半ぐらい。
2023年。まあまあ。まあ、
見たら、まあ、ちょうどだからあれですよ。革新やノバが出た時期っすよ。あそこ立て続けでしたから、確か。
あー、でも本当、革新の時代が出たのも、なんかつい昨日のような感じがする。
確かに、もう2年以上前っすよ、恐ろしい。
2年以上経つんだね。でももうそうですよね、それぐらいは経ってるはず。いやー、はい。で、今日のパート7の、まあ、なんと言うんでしょう、こう、メインテーマというか、
はい。
何について話したいんですかね。
いや、まあ、テラミ会もですね、ここ最近いろんなことが起きてますよ。もう僕は、
はい。
喋りたくて喋りたくて。近況の話題でいくと、
はい、まあ、はい。
例えばですけど、スペシャルエディションのクラウドファンディング。
あー、まあね、買った？ちゃんと買ったよね。
まあ、ちょっと、諸事情は、僕は。いや、でも、そういう平さんはどうなんですか？
僕は買ってない。
あれ、でも気になりますよね。
まあ、気にはなったけどね。
木製のコンポーネント。
まあ、気にはなったけどね、っていう感じですかね。
2027年4月お届け予定らしいですよ、ちなみに。来年の4月だから、まだ1年以上先。
まだ結構かかるんですね。まあまあ、クラファンなんていうのは大体1年、2年ぐらいは当たり前で。
はい。
うん。
まあ、そういうのもありましたし、まあ、今日持ってきたのはもうまさにこれですよ。
はい。
2025年11月29日に発売されました。
はい。
テラミスティカ、ファン勢力！
おー。それが正式名称？
はい。
ファン勢力なんか、あ、そうかそうか。僕らなんて言ってたっけ？ファン拡張。
ファン拡張って言ってましたね。
ファン勢力って、ちょっと、新しい言葉ですね。
はい。ということで、まあ、せっかくなんで、このファン勢力のですね、説明書の最初に書かれているものをちょっと読み上げますね。お気に入りのゲームのために新たな勢力を作るほどの独創的なテラミスティカ、ファンが世界中にいることを私たちは嬉しく、そして誇らしく思います。
誰目線なんだろう、それ。
これ誰目線？作者じゃないですか。
ああ、
そして、数年にわたって、これらの多くは、ボードゲームギークや他のサイトに投稿されています。
はい。
2021年2月。
うん。
フェローランスパイ、これ作者ってことか。
え？ん？フェローランスピール。スピール。いや、スピールだから、なんていうか、会社じゃないです
か。会社か。うん、スピールは、すべてのテラミスティカファンが、プレイできるように、これらのアイデアの中から最も面白いものを集めて出版するためのコンテストを開催しました。
え、それフォイヤーランドじゃないの？違う？
このフォイヤーランドじゃないですか。
フォイヤーランドじゃん。だからメーカーです
よ。あ、メーカーがね。
テラミファンとは思えない
し。フォイヤーランドのスピール。
うん。なんか、フォイヤーラントって言うけどね、なんかみんな。
あ、これかこれか。フォイヤーラントスピールなんですね。
はいはいはい。
まあまあ、いわゆる、
パブリッシャー、
パブリッシャーが、
ですね、
コンテストを開催しました。
はいはい。
投稿作が選ばれたかどうかを問わず、私たちはこのコンテストに参加してくれた全ての方々に感謝します。
確かに。
なかなかないっすよ、説明書の最初に感謝しますっていう、まず、感謝の言葉が入ってるんですよ。
だってさ、なんか、結構特殊な作りというか、その、ファン拡張が製品化されたって、あんま聞いたことない。
ね、僕たちの、その最強キャラみたいなやつがまさかファンの間のね、ちょっとオフィシャルじゃない世界からオフィシャル側がコンテストしたってことですもんね。
そうか、まあだからそうね、ルールコンテストみたいなもんだから、まあないことはないけど、まあ結構珍しいというか、うん、いや面白いですよ ね。
はい、それ以来新たな勢力はテストされ、
はい、
デニース・ローハンゼンによってイラストが描かれ、ボードゲームアリーナでさらにテストされ、うん、それに応じて微調整されましたということで、
素晴らしい。
BGA で調整されたと、さらに。
はい。はい。
はい。で、調整に調整を重ねたものが、昨年の11月29日に製品化されたものがこちらですね。我々の目の前に並んでおります。はい。このファン勢力のボードたち。ファン勢力。
そう、もともとだからさ、BGA で、テラミスティカをもう何年か前に遊んでた時に、まあ、あったじゃないですか、このファン勢力たちが。
はい。
この今の話を聞くに、これってだから、いつかそのコンテストで入選したやつをこうやって製品化するための叩き台として、まず。
そうです。
BGA にアップしてたってこと？
そうです。だから多分、当時から僕 BGA でそのファン拡張もやってましたけど、ちょっとずつ変わってるやついますもん。
やっぱその、
コストとか能力が。
実際のテストをいっぱいやって。
そうそうそうそう。
なるほどね。いや、それは結構、すごい話ですね。
そうなんですよ。だから今っぽい。本当にファンのために、まずコンテストを開き、まあそれをそのまま商品化したわけではなく、調整に調整をオンライン上で重ね、
はい、
世に出てきたという。
言うてもだってさ、その、結構テラミスティカってまあその、まあガチなゲームなわけで、
はい、
やっぱバランスとかもめちゃくちゃ取られていってるじゃないですか。だから、まあ旧、ファーストシーズンで言うと、まあ最初ポンって出て、
うんうん、
でしばらく経って、マップの調整と、
はいはい、
勝利点の調整が入ったよね。スタート勝利点、まあ、いわゆるちょっと強そうなやつは初期点をちょっと低くしてみたいな、あれぐらい緻密な調整が、まあ、最終的には必要になってくる、求められてたっていうゲームで、こんだけド派手に、ね、何これ20種類？
はい、全部で20種族です。
これを追加するってなった時に、いやもうめちゃくちゃになっちゃうわけだけど、まあでもそのプロモだから別にいいじゃんって逃げることもできたんだけど、そこを結構真摯に向き合って、
そう、
すごいですねこれはね。
しかも多分ですけど、勝利点調整は説明書を見た感じはないんですよ。だから多分みんな20点スタートなんですよ。
まあこれからもしかしたらって感じですね。でも今時点あるでしょこれ。
うん。でも今時点ではそこにも差をつけないぐらい一応フラットな能力ではなかろうかと。
え、本当に？
いやいやいや、
そんなわけないやろ。こんだけ
バレましたね。
いやいや絶対差あるやろこれ。わかりました。まあでももう20個だから、
はい、
ちょっともう全部紹介できるかどうかわかんないけど、え、基本的にはその、ファン勢力の一つ一つについてなんかちょろちょろ。
そうですね、ちょっとずつ。ただ僕もまだ7割ぐらいしか遊んでる、うん、もしくはその同卓したメンバーが使う、一回もまだ目にしたないやつもいるんで、
はいはいはい、
まあそれは
周りもやってるんだ。
ちょっと先々でまた語るとして、まあせっかくなんでやっぱりどういうキャラがいるかはもう皆さん気になってるはずですよ。
はいはい、
ということで残りの時間は勢力の能力たちをサクサク語っていく感じでいきましょうか。
わかりました。ちょっと僕も本当 BGA で何回かやったのと、
はい、
実機でまだ1回しかやってないので、
おやおや、平さんともあろう方が、
まあ、いやなかなかやっぱりね、まあ、テラミメンツっていうのも、まあ、そんなに定期的にやらないし
あ、ちなみに僕ついに平日テラミ会今月1で、
あれは何なの、もう約束してやってる
みたいな。約束してるんですよ、もうダイナソーを筆頭に。
はいはいはいはい。いや、いいじゃないですか。それだから定期的にやっぱやるのは大事だよね。
そうですね。
うんうん。
じゃあ、タカさんがまずやったキャラクターを喋った後、残りを僕が喋りますよ。
おー、わかりました。僕は、やったのは、インコ男。
はい。それ BGA の時の名前ですね。
チャッシュタラ。誰がつけたんだろうね。
馴染みないっすよね。あ、ちなみに。
何なのこれ。
しかも、はい、作った人の名前が入ってますよね、今回。
あ、
作った人は誰ですか？
デイブ。
あのデイブが。
あのデイブが。へえ、そうなんだ。本当だ。こんなところに。
いつかここにシャークの名を刻みたいですね。
確かに。
はい。
はい。で、インコ男は緑ですね。緑の種族で。
お。
なんだろう。最大の特徴は、多分この、インコ収入みたいなのが、こいつ独自の収入追加があるんですよね。
はい。
で、それは、二金二労働を払うと、だんだんだんだんその収入力が、その通常の建物建てたことによる収入と別で上がっていくってことで、これをだから頑張ってあげると、だんだん収入基盤がしっかりしていくんですかね。
ですね。しかも初期でまず二金持ってます、これ。
いや、そうなんよ。だから、追加で二金は常にあるので、まあ割となんか悪いことは起きない。
ね、しかも地味ですけど勝利点もちょっとずつ入りますもんね。
うん。で、なんか取り出立てたら、パワーを、なんだ、パワーを使うときにそれを代わりにお金で払える。
はいはいはい。
これでも確かどっちかなんよね。パワーとお金混ぜはダメで。
ああ、じゃあ4金払って、例えば1スコを使うとか。
パワーアクションを使うときにお金だけで払うかパワーだけで払うか。でもこれはね、助けられました結構。なんかやったときに、ね。やっぱりその、4パワーないときはまあまああるけど、
はい、
4金ならまあなんとかひねり出せるみたいなときに、結構その4金で、そのパワーアクションスコップ使ったりとか、
うんうんうんうん、
いや面白かったよ。
しかも取り出収入が4金ですからね、うん、こいつ。
そう、これもいいよね。なんか、うん、だから割とパワー種族というか、まあ、お金で結構なんとかするみたいな感じなんですかね。
はい。
はい。ってことで、まあインコ男結構良かったですね。チャッシュダラ。
はい。
ちなみに裏面は僕やってない。これやった？
やってないです。
これでもさ、なんか昔々ファン拡張の、もう本当、オフィシャルじゃないやつで、
はい、
ヨーザって
言ってましたね。今だから見てるのは裏面の、キャラクター名がエンライトンド。
はいはい。あのヨーザに似てる。あれ、これってさ、ヨーザとかって、昔話しましたっけ？
話してそうだけどね。
あ、多分話してますよ。だから、
ビル・オ・ウィスプとか話しとったもんね。
そうそうそう。だから、こいつ全部、収入がパワーなんですよね。
すごいよね。だから、労働力っていうものが、基本、あるけど、収入では入らない。
そう。で、砦まで立てれば、3パワーで1労働のところが2労働もらえるとか。まあちょっと良くなるけど、まずそこに行くまでの労働力の確保がやばそうっすよね。
めちゃむずいよね、こいつ。最初から3労働は持ってるけど、まあなかなかですよね。
なかなか、パワーをどううまく使うか。一応、能力として1金払えば、場外に弾いたパワーを戻すっていうのもあるんで。
まあこれでうまく弾いたり戻したり、でそれを戻したのをグイグイ上げたり、でもなんか結局ね、そのこれ昔やった記憶ですけど、
はい、
パワーがオーバーフローしちゃうので二重パワーとかなったりするから、
はいはいはい、
だからそうなった時にちゃんとこれで戻していかないと、そのコマが足りなくて、あのオーバーフローしちゃってもったいないみたいなこと結構あったんで、
ね、ヨーダ確かその能力なかったから、その点ではこいつの方がなんか使いやすそうですね。
いや、
ありました一金で場外
に行く。なかったような気がするけど、まあまあ、
まあまあ、
あれだからまあ超非公式だったんで。でもあのヨーダがまさかこんな、なんでしょう、これ精霊使いみたいなことなのかな。
ね、なんか本体はこのなんか精霊の方なんでしょうね。
いや、そうなの？エンライトンド。エンライト。
何語かもわから
ない、ね。エンライト。トゥンドゥなんですよね。ED じゃない？それ。
ああ。
何々されたみたいな。
過去形ね。
エンライトンド。まあまあ、はい。ってことで、緑は、もうこれ、同じ色はないんだっけ？
さすがにないっすよ。
ないか。
ないない。だから基本7に、炎と氷と、マルチみたいなやつ。
これ地味にさ、その、ちょっと面白いなと思うのが、基本セット7色。
はい。はい、
プラス、氷と炎で、まあ、3種類 ?3 種類プラス 1?
あ、いや、2プラ1だから。
2プラ1か。
はい。
で、あそこはさ、実はその、ちゃんと色が被らないように配慮がされてて、もうわけわかんない白とかオレンジとかになってるわけだけど、
はい。
今回このファン拡張が入ったことで、その、緑と緑が。
いや、もうむちゃくちゃでしょ。まあ、できんことは、あ、でも。
まあまあできんけど、その。
一応やろうと思えば基本セットが2個あれば。
まあそういうちょっとクレイジーな状況もできてしまってるわけで、これってさ、書いてないの？その、まあ当たり前だけど、
まあでも、
緑誰かが選んだらもうこの、例えばウィッチはダメだよみたいな。
まあ書いてはないかもっすね。
でも明記してないのかな？いや、そういう状況が出てる時点で結構クレイジーだなという。
確かに。
感じはしますけどね。いや、すごいよね。これだから本当、ちょっとアンオフィシャル感を残したままのオフィシャルアイテムっていうのは類を見ない拡張セットだなと思うけど、
いやー、まあどう、うん、ね、ノーマルの方だとウィッチとか結構強めの種族でしたけど、
うん、
あいつの横にこのチャッシュダラが来たらもう仰天しますよ。もう
インコ男
砦で立てる緑が全部こうやって取られてますよ。
確かに。いや、まあ面白いですよ、
ね。おもろいですね。
これだからさ、10色ってことは何、何
7プラ3ですね、こっち
は。7プラ、あ、既存の色をそのままトレースした感じなんだ。
そうそうそう、そういうことです。
あー、あー、なるほど。ちゃんと氷結と、あの、火山みたいなやつと、
なんかね、
あの、ノーカラー。
はい。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、本当だね。そういう分かりやすい成り立ちだったんだね。はい。もうこっからはね、まあ知らんわけでもないけど、まあ、とりあえず、あの、やっているのが多そうな、シャークさんに教えてもらいながら。
はい。じゃあ、せっかくなんで、こう、いろんなキャラをやっぱり紹介したいんで、
はい。
一個ずつテンポよくいきますよ。
どんどん。
はい。まず、茶色。
はい。
はい。ドワーフですね。
はい。
通常版で言う。
ええ。
ドワーフ、じゃあ、ハーフリングか。ハーフリングと、
ドワーフは違う。
ハーフリングの色で、はい、片面、プロスペクター。これ昔なんかマサヤンが喋ってたような気がするけれども、こいつの特徴はもうただ一つ。スコップが全部お金。うん、黄金スコップを持ってる
やつですね。黄金スコップの男、これだからあれだ。それこそ勝手にやってたアンオフィシャルで、
そう、
ちゃったんだ。
ありましたよね。だからもうここは軽く喋ると、4金で1スコ。
いい。
で、もうほぼそれで、砦を立てたらそれが3金でいけると。
4金1スコ。 強いよね。
強いっすよ、強い強い。
まあ、あとは金さえなんとかすりゃ。
こいつの金収入がやばいんですよ。
いきなり4。
攻撃所が4321なんで、1個立てれば4金。
普通で上がっていくんじゃない？
普通2233とか2234とかなんで。
4から始まるのすごいね。2件立てただけで7金。
そう。あとほら、あんまり見たことない。神殿もお金。
ほんとだ。
むしろだから、司祭手に入れるのがちょっとむずそうっすね。
あ、確かに。
ただこいつは、ボーナスでスコップ手に入るじゃないですか。ラウンドボーナスとか、パスボーナスで、うん。それを1司祭にできるみたいですね。
これは、しなさいって話。
まあ、むしろしなさいでしょうね。できないんでしょうね。お金。黄金スコップだから、こいつは。
じゃあ、そこでちょっと、イレギュラー的に、司祭を手に入れることもできる。
ですね。多分、あと、こいつ強すぎるから、家の収入ちょこちょこ、歯抜けっていうか、要は、労働がもらえない家もありますね。
抜いてありますね。
うん、だ強いんでしょうね、
まあ、バランス調整なんだろうね。
うん。
へぇー。
っていうのが、プロスペクターで。まあ、こいつ、まあ、普通に強いです、こいつは。
はい。
はい。一回、この製品版になってリアルで、同卓した人が使ってましたけど、
うん、
まあ、なんか使いやすそうでしたね。
へー。
お金でグイグイ掘って。
うんうんうんうんうん。
はい。しかも地味に初期の宗教が茶色さんってのもいいっすよね。2じゃない
っすよ。
へぇー。3?3 あんま見ないっすよね。
おかしくない ?3。
うん、ほとんどか、こいつ以外みんな2ですもん。ああ。チェンジリング君は下がりますけど、同じ色3ってやばいっすよね。
確かに。いや、強いよね、結構。
こいつは使いやすいと思うんで、おすすめですね。
はーい。
はーい。で、裏目、こいつはなかなかっすよ。タイムトラベラー。
知らん。これ初めて見るかも。
これは、なんかですね、このファン拡張に入っている別のパーツも使うんですよ。
別のパーツ？
はい。このタイムトラベラーマーカーってのがあるんですけど、ここ見てもらったらわかるんですけど、ラウンドボーナスあるじゃないですか。このラウンド家2点とか。
ああ。
こいつ、それの上下の恩恵を受けれるんですよ。だから例えば2ラウンド目に、1ラウンド目が家2点、3ラウンド目が攻撃場2点、3点とかだったら、それをもらえる。
もうそれ、好き放題？
好き放題。だから、人の、単純計算、人の倍恩恵もらえるんですよ。
結構でも強いかも。
うん、
だってさ、普通に遊んでたら、ま、あこれが逆だったらなとか、
そうそう。
その逆だったらなは、だからもう、無条件でいけるってことでしょ？
そうです。まあ、逆に言うか、そのラウンドはもらえないですけど、こいつまたしかも、だから、こう、バッティングもしないんですよ。
このラウンドではダメなの？
そうそう、だから、
過去と未来しかダメ。
そう、タイムトラベラーなんで、みんなが、このラウンドは家見てんだって一生懸命家建てるとき、あ、僕は前回の交易所と、次に控えてる、スコップですよ、みたいな。
これは変態ですね。
だから、しかもこう人と被んないから動きやすいんですよ。みんなが、スコップ10のときって、みんなパワーアクションのスコップ、もう1ハクトリックじゃないですか。
なるほど、面白い。
そう。
これかなり面白いな。
こいつ。で、しかも、取り手もまあまあ良くて、見てください、うん。1にあるパワーを4つ即座に3にやる。
ずるくない？
だからもう、実質8パワーみたいなもんなんですよ。
え？おかしくない？
タイムトラベラーだから過去を今に持ってくるんですよ。
いやいやいやいや全然わからない。いや、4はやりすぎじゃないの。大丈夫こいつ。へぇー。なんかおかしくない？
なんも弱い要素ないんですよ。まあ、強いて言うなら、スコップレベル上げれないんで、スコップだけはもう3労働かパワーアクションしかないですけど、もうそんぐらいっすよ。
いやー、まあ、楽しそうですね、こいつは。まあ、時間旅行し放題。
ちょっとテクニカルな感じはしますけど、ただですね、僕これ一回使ったんですけど、
うん、
普通に負けたんですよ。
いや、なんかまあ、それだけでクソ強ってことではないけど、そうそう、なんか、楽しそうではあるね、こう。
楽しくていっぱいなんか点もらえるから調子乗ってこう人からのパワーでバンバン点払ってたら、うん、あれ点が伸びないみたいになっちゃったんで。
ちょっと、まあ、そのトリッキーさが楽しいと思う人は超面白いかも。
うん、こいつ面白いっすね。
でもなんていうかそれ以外のメリットっていうのが確かにこの取り出能力しかないから、
うん、
なんか、ね、別にそれが得点能力ってわけでもないしね。
そうそう、ちゃんと点を考えて取らないと、なんかうひゃひゃひゃひゃって言ってたら6ラウンド割っちゃうって感じですね。
ちゃんとなんかそこに対する前後まで含めた計画力みたいなのがいるのかもしれないですね。
うん、
面白いね、これ。
うん、これと面白いですよ。はい。というのが茶色種族でございました。
はい。
どんどんいきますよ。
はい。もう一種族1分ぐらいでいかないと間に合わない。
確かに。赤。はい。顔マジですね。カオスマジシャンとジャイアントの色。はい。アーキテクト。
うん、
はい。
これはよく知らんな。
こいつは、橋。もう橋種族。
橋種族。
はい。もう、まず、取り出能力。
うん。
一旦に一度、橋動かせます。聞いたことあります？テラミで橋を動かすって、
まあ、あんまりメリットを感じない気がするけど、
橋動かしたら3点、
まあ
まあでも考えてください。初手に砦で作ったらそれだけで18点ですよ。
そうか、まあまあまあまあ確かに、はい、ちょっと待って、でもまず橋作らんとい
けない。はい、橋作るのには一応あのこいつの場合司祭1個で橋も建てれます。かつ橋の先の色あるじゃないですか。
はい。
それがマイナ1スコップ。
え？あ、だから、その動かすんだ。
そう、動かして、
はぁ。
だから、こいつの先がこの灰色とか黄色だったら、もうタダで掘れるんですよ。
はぇー、面白いね。
はい。
橋種族。
さらに、こいつ、橋が街の1パワーに加算されます。意味わかります？
おー、町にするときに？
そう。だから今まで、例えば、砦と、家3個で6パワーしかなかったじゃないですか。うん、そこに橋が加わると、町ってできるんですよ。
でもさ、この橋を挟んで、こっちとこっちに町作るときどうなるの？もう、
あ、もう、
繋がってること
になる。もちろんもちろん。で、町になったら、町の条件が変わるような橋の動かし方は当然できなくなります。
ああ
。それを動かすことで6になっちゃって街が。
ああ。
まあまあまあ、でも、まあ、使いやすいでしょ
う。まあ、まあ、
悪いとこが何もない。
へえ。結構でもまあ、難しそうではあるけどね、なんか、橋をうまく使っていかないといけないんだね。うん、いや、楽しい楽しい。だから、ファン拡張として本当に、うん、なんかファンって感じ。
こいつはおもろいっすよ。
いいですね。
はい。サクサクいきますよ。こいつはやばいっす。こいつまだ僕使いこなしたことないんで、ちょっと、
はい、
ぜひ使った方はお便り欲しいっすね。トレジャラ。
あ、なんかこれ倉庫持ってるやつ。
そう。
あ、これ昔なんかね、いいやりやったかも。
もう僕も一回使ったんですけど、うん、もうわけわからんかったっす。わけわからんっていうか、要は、なんか、うん、こいつ能力として、あの、収入フェーズあるじゃないですか、ラウンドの最初の。
はい、
その時にもらうものを一旦倉庫に置けるんですよ、
うん、
だからその時はもらえないんですけど、
うん、
次の時にその倉庫に貯めたものが2倍で返ってくると、
うん、
だから一回我慢したら倍の恩恵が次もらえるよと。でちなみに砦を立てたらあのラウンド開始時以外にも収入が得たらすぐあの倉庫に入れるっていう能力をいるんですけど、
ラウンド開始時以外の収入ってどういうこと？
パワーアクションとか。
ああ、収入っていうか、まあ、何かを得た時に獲得した時にってことね。へえ、あ、それを倉庫に入れれるようになった。
そう。
ああ。
ただ、
溜め込み種族。
まあ、その分、ほら、交易所2個目収入なしとか、
ああ。
家も最初と3個目ないとか、まあまあ苦しいんですよ。
本当だ。いろいろ抜かれてるんだ。
そう。
へ
え。だから多分、緩急つけて、もう、ここでがっぽりフェーズで、ドバババババってこう倉庫から引き出すみたいなプレーなんでしょうけど、なんかうまくいかなかったですね。
なんかその基本的にほら、まあ、拡大なんちゃらみたいな言葉ありますけど、
うん、
まあ、立ててもらってさらに立てて増えてみたいなゲームだから、なんか基本的にその待ってる間伸びないわけで、
そうそうそう、
いろいろ難しそうではあるね、なんかね。
明らかにだからもうこの伸ばさないラウンドと多分伸ばすラウンドを分けて考えて倉庫に預けないと、
うん、
なんか普通にプレイしてたら多分ただなんか損というか、なんか地味な収入で終わって、
あの基本的には遅くなりそう
ですね。そう、初動は遅いですね、こいつは。
だからまあそっからぐーっと後半差し馬みたいにいけるんかということなんですかね。うん
ですね。ちょっとこれはなんかプレイ感がわかる方にぜひなんかお便り欲しいところでございますね。
確かに。
次。海種族。マーメイドと、はい、マーメイドの色ですね。
はい。
はい。 アトランティアン。こいつ、結構、なんかよく見ますし、BGA の頃も僕使ったことありますけど、こいつ知ってます？こいつめっちゃもう、
ひとかたまりマンでしょ？
そう。はいはい、最初に砦1個、ズドーン、顔マジみたいに、ズドーンと置いて、
はいはい。
マチタイルを入れると。
これさ、ガイアに同じようなやつおるよね。
僕もガイアほぼ知らないん
で。そうなの？いやもう全く一緒
ですよ。あ、そうなんですね。
うん。だからこいつは逆に。
ガイアマン。
まあって感じだった。うん、
へ
ぇ、ああ、あれか、みたいな。
この辺も一緒なんですか？その、建物のパワーでなんか能力が増えていくみたいな。
一緒かどうかは覚えてないけど、まあ、その、一塊しかできないマンで、7、14みたいな話は一緒だったと思います。あ、14じゃないんだ。7、10、16なんだ。
はい。でも16で20点入りますからね。
でかいでかい。
はい。まあまあ、こいつは、おもろいですよね。まあ、ただ、最初1個しか建てられないのと、収入がだからほぼ、最初この、トイで 6% しかないんで、
おー。
まあ、最初の街タイルを何にするかが、ポイントかなっていう。まず、スコップを使うところからですからね、こいつの場合。
確かに。
だから、ほぼ僕が見た感じ、8パワーのあの、街タイルを取ってる人が多いですね。
おー。
で、とりあえずスコップで掘って家建てるところから。
まあ、広げないとね、もう不安だしね。
アトランティアンさん。これはもう、なかなかおもろいですね。
それもね、自家製で印刷して遊んだ記憶がありますね、ね、確か。
確かに。あんまその頃から変わってないかもですね。
うん。いや、もうでも面白い。だいたい一塊でっていう、その発想自体が面白いから、すごくいいですね。
ね。裏、ウィスプ。
はい。
はい。こいつは、なんか、まあって感じですね。ふふふ。砦能力が、ウィッチのように、一回だけ海に家を好きなとこに置けますと。
海に家
は？あ、海、自分の、隣接関係なく、家、
無条件に。自分の地形
に。自分の地形に家を置けますと。はい、
うん。
はい。まあ、それぐらいですかね。
え、なんか冷たいな。
あとはなんか、交易所を建設したとき、常に、一個のスコップを無料で直接隣接のところに使っていいらしいですよ。
いいじゃん。
だから交易所建てた横が黒だったら青にできるみたいな。
おー。別に、茶色を黒にしたりしても
いい。あ、もちろんもちろん。1スコップって書いてあるから。
1スコップって結構高いゲームですよ。
交易所大体4回5回は建てますからね。
なんかね、意識すれば結構面白いことできそうだけど、でもやっぱ砦を作らないとなのかな。え、あれこれ、どういうこと？その、一回だけか。
あ、そうそう。だから、砦は別にすぐ作んなくても、その分安いんですよ。4金4ロードって。
一回だけなんだ。
うん。
まあ、確かに、そしたらちょっと違うかな感もあるね。どっちかって言ったら、右下の能力が本体っぽい。
ですね。
はい、いや、面白い面白い、でも。
っていうのが、水種族でした。
全然熱が高くなって。は
い、さあ、どんどんいきますよ。
はい。
僕の大好きな、ノマド色。黄色砂漠。
はい。
ジーン。黒の組織のね、新一に薬を飲ませた。
うん、僕最近一巻を読んだから。
そう。
わかる。
はい。あのジーンではなく、多分これ、ランプの魔人のなんかジーニーとかから来てるんでしょうね。
うん。
イラスト的には。
まあ、ジーンって大体、あれじゃん、精霊の名前じゃん。
あ、もともとがジーンか。
うん。
はい。
どうしたのかな。
こいつはなんか、はい、ランプトークンを3つ最初にもらって、ゲーム中3回使えるんですよ。
あ、3回だけ願いが叶う的な？
気づきましたか？
え、だって、コスコスってして。
そういうことです。
願いを増やせっていうやつでしょ。
そうです。
うん。
で、その願いが何かというと、宗教レースの位置を変えれる。
は？
意味わかります？
わかんない。
例えば、僕が炎が8言ってましたと。あ、2でしたと。
うん。
で、青の宗教8でしたと。
はい、
ランプに願いをこの、お願いします、お願いしますって言います。うん、そしたらそれが入れ替わって、
うん、
2にあった赤の宗教が8に行くと。青に。青の8に行く。
うん、
青の8にあった宗教が赤の2に行くと。
あ、
わかりましたか？
でも渋いですね。だから、ラウンド宗教のやつをせこせこ取れる。
そういうことです。あとは、
願いせこくない？
そんなんてこと言うんですか。
なんか、
あと、最後であれですよ。
うん、
もう宗教レースで、あ、もうダメだみたいなやつを、 急にか、なんか、勝ってるところにフィッて行ったりとか。
それいつでもできるの？あ、3回か。
3回で、多分1アクションだったと思うんです
か。あ、それで1アクション使うんだ。
うん。
あれは砦の方は？
砦は、置いている資材数かけ1点単終了時。ラウンド終了時。まあまあ、地味に。
結構強い。
強い。4つぐらい置いてたら毎回4点入るんで。
こっち割となんか、まあ、派手さはないけど、うんうん、コツコツ取れる感じだね。
そう。
へー、まあ、総じて宗教種族なのかな。へー、でもちょっとちゃんと考えて使わないと、ただただ強いって感じじゃないですね。
なんかランプを無駄に使っても、まあ、あと地味に最初の宗教2個好きなと2個あげれるってのもいいですね。
面白い。へー。うん、まあ、なかなか渋いなって感じ。
渋めのジン君。
うん、渋い。
そしてこいつですよ、アーキビスト、はい、こいつはおなじみパスボーナスを2個もらえるマンスね。
あ、これなんか聞いたことある。
なんか多分いたけどちょっとなんか違ったかなんか。まあでも見ました見ました。もうそのままっすね。砦立てたらパスボーナスを、2個もらえると。
ああ、取れるようになるという砦能力。
そうです。で、こいつが、やるときは、最初からパスタイル1個追加になります、ランダムで。
ああ、なんかやった、これ。はいはい。で、これ右下何これ。
で、こいつは、パスのと、パスタイルに1金乗ってくじゃないですか。あれを取ったら、それかける2パワーもらえます。
あ、じゃあみんなが嫌いって言って残してたら。
そう、3金乗ってようもんなら3金6パワーっすよ。
3金ももらえるし、6パワーも。
もらえる。強い。ただこいつのあれがないです。ラウンド終了時の宗教ボーナスがないです。
ああ、これ地味に悲しいやつだな。
まあまあ、それをどう取るかですよね。
まあでも楽しい、人と違うことやれるの楽しいね。
あとニコ取りだから最後なんて、家1個1点と砦聖域4点を2個取ったら、もうそんだけでラウンド終了時うまくいけば16点とか入りますからね。
結構派手ですね、こいつは。最初のなんか労働力収入が2っていうのもなんかちょっと、
ね、でも途中中抜けしてるからやっぱそこ調整されてるんでしょうね。
いや、なんか概ね強いもんね、その。だからまあちょっとストッパーかけてある感じはするけど、これは面白いね。初期宗教がないのか。
あ、本当っすね。てか宗教ボーナスもないから、もう宗教は捨ててそうっすね、こいつ。
もうそれ以外の素点というか、ラウンドボーナスの点数とかで。
ですね。
結構だから今回のラウンドボーナス素敵みたいな時とか、ね、なんか使ってみたかったりとかするのかな。
いいっすね。こいついたらパスタイミングもむずそうっすね。2個取られるから。
確かに。
はい。というのが、ノマド色のアーキビーストでした。まあ、時間もあれだから今回はじゃあ、
面白い。
特殊3つ以外の後、あと2色まで行きましょうか。
確かに、もうカツカツじゃん。
はい。じゃあ、サクサク行きますよ。
はい。
今度こそ、ドワーフ君の、灰色。
はい。
はい。ダニオン・ゲイブル。
何ですか？
はい。BGA では、ヤギ男と名乗ってましたね。
あ、聞いたことある。あれか。
はい。こいつはまあ、なんか、まあって感じですよ。まず、最初に、みんな大好き、6パワー家、街になるよタイルあるじゃないですか。恩恵タイルの。
街になるよタイル、
7が6でいいですよタイル。
ああ
赤2の。
街を6でも作れるよタイルね。
そう。あれを最初もらえます。だからもう、
いきなり持ってんの？
だからもう、こいつがいたらもう、これの枚数2枚しかないんですよ。そもそもそのゲーム中。ああ、
そういうことね。
はい、あとは砦が聖域と同じ能力で、砦含むところは3建物で町扱い。
ああ、
だから聖域みたいなやつが2個できるみたいな。
おお、
しかもこの6でイオマンがあるから、まあ、頑張れば夢の4町もいけるんじゃないかなっていう。
4はいけるでしょ。だって4って言ったの見たことあるもん。 5町ダメから。5町無理。
いや、ノーマルテラミで4って俺ほぼ見たことないっすよ。
そっか、あれ確信
か。確信は余裕でまあいけますけど、ノーマルテラミで4はまあ厳しいっすよ。1回
3で結構すごいもんね。
そう、1回か2回しか見たことないです。
まあ確かにこれ4
でもいけます。
へえ、面白いね。
はい。あとは司祭を無条件で2労働2金に変換できます。
なんだこれ。
普通1労働じゃないですか。
そうだけど
2労働2金
強いかな。
まあ、強いでしょう
か。
だって3パワーのパワーアクションで司祭取ったらそれが2労働2金ってもん。
組み合わせってのがなんかちょっといいね。2労働2金、うん、なんか建物のコストとかに使いやすそう。
そう。
へー。
いいでしょ。まあ、強っと思って今僕あの BGA で使ってるんですけど、
うん、
見落としてたんですけど、こいつ家のコストが2金2労働なんですよ。
あ、
普通2金1労働なのにめちゃくちゃ重くて。
一労働は重たいですね。
しかも家ですからね、あんだけ何回も建てる。
一応なんかその最初の収入が二労働になってたりはするから、
ま
あ、ある程度はね。いやでもこいつはでもそれぐらいのブレーキあっていいぐらいの、
むしろないとちょっと強、なんか 強キャラになりかねえんですからね。
うん、いやいいバランス、いい調整な気がする。取り出建てたら一回だけ資産2個
とか、な
んかちょっと面白いし。
ね、それを4労働4金にするのか、
どうするのかね。
2歳で行くのか。
面白いじゃないですか。他のこの、うん、神殿建てた時の2つ目にパワーがあるやつ結構好きで。
出た。
面白いよね、なんかね。
エンジニアおじさん。
そうそうそう。なんか、そこにちょっと、ね、癖があって面白いですよね。
うん、はい。ダニオン・ゲイブル、ヤギ男ですね。
変な名前。
はい。はい、そして、裏面が、コンスピレーター。
お、聞いたことない。
はい、こいつは砦を建てたらボーナスタイル、神殿建てた時の恩恵タイルかな、あれが1個もらえるんですよ。
ほう。
そして一旦に一度恩恵タイルを入れ替えることができます。
おお、
まあ、その分宗教が例えば家2点の恩恵タイルを持ってるじゃないですか。
はい。
でもこのラウンドはそれを交易所3点タイルに入れ替えますみたいな。
うんうんうん。おお。
だからそのラウンドに応じた能力を得ることができるっていう。しかも地味にこれ、入れ替えるもしくは取るたんびに2金ももらえます、恩恵タイルを。
へぇー。
はい。
なるほどなるほど。
まあそれに付随する宗教はちゃんとさすがに、土3を取ってたのをなんか違うのに変えたら3下がるとかありますけど。
へぇ
ー。まあそれを差し引いても、なかなかいいんじゃないですか。
うんうんうんうん。面白そう。
うん。こいつもテクニカルなキャラでしょうね。ラウンドに応じて恩恵タイルを入れ替えて。
そうね。だから宗教とかも毎回上がり下がり。
あるあるある。
ってことよね。こう下がって。でもそれでまた逆にパワーまたもらえたりとか、そういうのも。
あ、そうそう。だから行ったり来たりで2パワー4パワーもらいまくりプレイもできるんじゃないですか。
逆にあれでしょ、その、下がった時パワー返したりはない、ね。
それはない、それ
はない。じゃあ、割とそこもうまく使えば面白そう。いいですね。これもかなりテクニカル。いや、正しくプロのキャラって感じだね。
はい。そして、もう時間もあれですけど、最後。
あ、まだあと1枚あったんだ。
ダークリングの黒。
はい。
ゴブリン。
あ、これなんか見たことあるかも。
こいつは僕使っ、なんかよくわかんないですけど、街を作ったらなんかゴブリンタイルが1個もらえると。
うん。
で、そのゴブリンタイルを使ったら、なんか、効果がもらえると。
うん、あ、これ使った僕も。
本当ですか？ちょっとお願いしますよ。僕はあんま知らないんですよ、これ。
銀行男じゃない。こっちだ、僕使ったの。
なんすかそれ。
銀行男は、多分過去に使ったことがあったやつなのかも。
こいつ何なんですか、このゴブリンタイルの能力。
いや、忘れたけど、あ、この、だから手に入れたタイルを消費すると、
はいはいはい。
なんかね、いろいろもらえるんよ、資源が。
あ、これ全部？
いや、なんか、
一個選ぶ。
どれかとかだった気がする。だから、神殿が3つあったら3労働とか、そんなんじゃなかったかな。
あー、なるほど、なるほど。
で、なんかそれで、その、手に入れてた、町を建てたら、このゴブリンタイルもらえる。で、ゴブリンタイル使ったら、なんか、今困ってる収入がもらえる。
はいはいはいはい。
困ってる資源。だから結構ね、その困った時のゴブリンタイルみたいなので、なんか割と使いやすかった気がしますよ。
へえ、このゴブリンタイル、最初に1個持ってますけど、うん、聖域、神殿建てたら、
これも確かもらえる。
1個もらえるとかなんだ。
つどつどもらえるから、結構なんかね、2個ぐらい溜め込んでたりとかして。
はいはいはいはい。
で、これは1アクションだったか、フリーアクションだったか忘れたけど、まあそんな感じで、足りないやつをなんせ、結構、かゆいところに手が届くというか、で逆にそれを狙って建物を増やしたりとか、
はいはいはいはい、いいですね。
うん、置いた建物の種類に対応して何かがもらえるから、これがなんか良かったですよ。ちょっとこのセコセコゴブリンタイルで 臨時ボーナスもらう感じで。
はいはいはい。
はい、ゴブリンです、これは。はい。
はい、で、裏面が、チルドレン・オブ・ザ・ウィルム。
はいはい。トカゲ男みたいなやつ。ムカデ男。
お、僕、こいつもわかんないんですよ。
これ僕、アリーナで好きで使ってたこいつ。
なんなんですか、
こいつ。めっちゃ楽しかったよ、なんか。パワートークンを、マップ上に置くんよ、確か。紫の。で、そうすると、それでなんか、こう、接続していけるみたいな。
その、間接接続を直接にできるとか、そんなやつですか？
なんかそんな感じ。だからこいつ船いらんのよ、なんか確か。船なしで。
でも船レベルありますけど、
あるけど、
まあ、なくてもいいってことですね。
ほぼほぼ、もうその、ムカデだから、なんかそれでニョロニョロって伸ばしていくみたいな。
へ
ぇー。こっちがその2個置くのかな、多分この砦能力が。
廃棄したパワーを1に置きますだって。
で、こっちの素の能力、ボード右下のやつは、なんだっけ、なんか、1安く、
みたい
ですね。多くもらえる？
逆っすね。下げる勝利点を1下げれるっぽいっすよ。だから2パワーまでは1点払わなきゃいけないのが0点でいい。
って感じか。
もう強いっすよ、
ね。かなり勝利点が少ない。ああ、そういうことか。いや、あったあった。そんな感じでした。お疲れ様です。どうぞどうぞ。
マジっすか？そんなことありますよ。もう、あと30分早く来てくださいよ。
あと30分。
どうぞどうぞ、座ってください。こんなちょうどいいタイミングでいつも来る。
はい。
本日のゲストは、ヤコウさんです。
ありがとうございます、ヤコウ
です。これ、やりましたよね、僕、なんか、あ、これこれこれ。
はい。
この、僕、ゴブリンでしたよね。
ゴブリンだったと思う。
ヤコウさん、何でしたっけ？
何だったかな
今、拡張のこの、7種族を全部喋ってたんですよ。
めっちゃ喋ってた。なんか、隣同士なかったっけ、森とか。
あ、そうそうそうそうそう。
ヤコウさんがインコ男。隣。あ、隣だったんですか？
そうそう、色が隣だった。だってお二人プレイだから別に関係ないっすねっつって。
青か茶？
茶だった気がするぞ。
プロスペクター？黄金スコップマン。
あ、なんかこれ。
これだっけ？
これ。
やってましたっけ？なんかね、黄金スコップマンではなんか、まあまあ別にいいんです
けど。まあまあ。
今ちょうどこの、7色14種族を紹介し終えたところで、はい、もう今からお便りのコーナーに
行く
ところ
で。素晴らしい。
ヤコさん、拡張はちなみにじゃあその平さんとやったきりですか？
やったきりです。
ああ、じゃあこれから
すっげえ早回しでしたね。
どんどんやっていきましょう。
もうよくわかんないって言いながらバババババってやった記憶が。あの時でも2人プレイで45分で終わりました
から、ね。はい、
素晴らしかった。素晴らしかった。
そうですね。もうだから本当テイスティングみたいな感じでね。
そうですね。
はい。で今日はだからもうこの、いわゆる氷と炎カラーの。3色、6種族は、まぁ、ちょっと、お預けで。
はい、また次回。
機会があれば、僕たちの大好きなテラミスティカパート8でじゃあ、
はい。
またお会いしましょうぐらいで。
そうですね。
いいですかね。
はい。
はい、じゃあ、本日のメインテーマは、僕たちの大好きなテラミスティカパート7でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、ヤコウさんも来たところで、お便りのコーナー行きましょうかね。
行きましょう。
今日はじゃあ、後半お便りはヤコウさんに読んでもらおうかな。
え？
はい。では、まずは、TwitterX の方で、ハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずは、この方。ちょっとね、最近出張が多くて、県外に行ったりしてたんで、県外で収録したりしてたので、
はいはいはい、
お便りをご紹介できてなかったんですよね。ちょっと抜粋しながらね。
なるほど。
はい。
じゃあテンポよく行きましょう。
はい、まずはこの方、おしゃさにネーム、ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第10回九州蒸気の時代会は2月22日、1日ということで、はい。ハッシュタグおしゃさに、第506回拝聴、風天の夜行さん、三条の巻。これちょうど読もうと思ってたらヤコウさん来たのすごいな。
すごい。
なんか、盗聴器とか仕掛けてますよ。なんか、おかしいよね。
いや、おかしいっす
よ。今日来ようとか言ってないっす
よ。あれ、でも前回もそういえば、あれ、人狼会の日？
あ、そうです。
あ、そうそうそう。
なんかそうか、そうか、あれ、アニバイベントの。
それを狙ってきてるわけですね。
そうですね。そ
うですね。まあまあまあまあ。いや、でもまさか、テラミ会にヤコウさんが。
これ全然だから、ヤコウさん来るとか知らずに、風天の夜行さん、この話題ちょっと 今のうちに拾っとかんとなと思って選んでたんですけど、すごい偶然ですね。はい、ということで、ザンさんからのお便りです。出演、ん？あ、風天の夜行さん、三条の巻っていうのが、もし、何ですか、夜行さんと、夜行さん。トラさんの、なんか夜行さん三条の巻っていうのがあったとして、出演はこんな感じです。風天の夜行は、夜行役は当然夜行。
はい。
そして、おいちゃん役は、T 斎藤。あんないいおじさんな感じもないけどな。ちょっとね、ちょっと斎藤さんとはタイプが違う気もしますけど。タコ社長、タイラ社長。あいつなのマジで。そして、ヒロシがシャーク。で、サクラが、サクラの配役がいないって書いてます。マジモリさんにお願いします。こんなんでどうでしょうかということで、ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、シャークさんもさすがに、トラさんはわかるよね。
トラさんしかわかんないんで、ヒロシが誰かわかんない。
見たことは？
いや、ないかもっすね。
マジかよ。ヤホーさんさすがにわかる？
いや、見たことないです。
ほ
らほらほら。
ゼロ？
ゼロです。一回見たことないです。
なんか。マジか。なんか、好きそうな顔してるのに。
いや、
トラさん顔ですけど。
トラさん顔ですけど。
そうなんだ。
関係なく。
そうなんだ。
やばい。
へぇー。
だからすいません、なんか、ちょっと。微笑むぐらいしかできなかった。
うふっていう。
ヒロシっていうのは、婿養子というか、なんか二代目みたいな。
ああ、その桜の。
桜の旦那だね。
はいはいはい、はい、
うん。あそこなんだっけ、なんかお菓子屋さんかなんかですよね。なんかまあ、なんかお店やってて、浅草で。あそこの多分二代目を継ごうとしている婿養子。
なるほど。
僕いつも四川丼のところの、あの人、二代目見るたびに、ちょっとヒロシを思い出してたんです
よ。元気です。あ、でもあの人今新店舗の方か。
あ、そう。もう、日本を代表する婿養子ですからね、ヒロシ。はい。ということで、ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大さんは見てないの意外だな、まあ、はい。続いては、この方、はい。おしゃしゃりネーム。ボドゲおばちゃん、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、サニバでヒットスターをプレイしました。QR コードをスマホで読み取り、流れてくるヒット曲を発表年順に並べるゲーム。確か5つお手つきしたら終了。30、40、50、60代、合計5名でなんと30枚つなげました。
すご
っ。60代の私がこんなに重宝された協力型ボドゲは初めてでしたと。発表年を考えるたびに甘酸っぱい思い出が点々点涙ということで、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒットスターね。でもこれは確かにその、珍しくと言ったらなんですけど、世代が違う人がいた方が盛り上がるパーティーゲームっていうので、
うんうんうん、
結構実は、なんかその、見た目以上に、なんか評価されていい気がします。大体ほら、パーティーゲームって、まあ、ヤコさんもそんなしやらないでしょ、パーティーゲームね。
やらないですね。
で、基本的に世代が違ったりなんかしたら、もう割と地獄を生むことの方が多い。
ジャストワンとか地獄っすよ。
何知らない、トラさんって何とか言われたり、ヤコさんにすら言われましたからね。
若い。
だから、まあ、そうなりがちだけど、ヒットスターは逆に、ね、その60代だから知ってる曲があったりっていうので、それぞれに活躍できる場面があるっていうのはちょっと面白い。
一回ヒットスター の対戦ルールでもやりましたけど面白かったっすよ。
僕むしろ対戦しかしたことない。ちょっと協力一回やってみたくなりましたね。まあ面白い
かも。ですよね。なんかバラエティであるじゃないですか。サビで歌い出しができなかったら横取りするみたいな、浜田歌謡祭みたいな。
知らない。
知らないっすか。
わかります。
なんかやってるなってのは知ってます。
なんか若いチーム対オールドチームがあって、なんか歌のサビを聞いてちゃんと歌えるかどうかみたいな。
うん、知らない。
まあそういう番組もあるんですけど、それみたいにこう、うん、他の人がこうこの年代って言ったところと違うと思ったら、いやこっちだよみたいな、ちょっとこう横取りするみたいなルールが。
へ
え。ヒットスターそれでしょルール。あそこまでやってないですか。
まあ言うてそんなもんかもね。わかりました。いや、まあ結構だから、いろいろ見るべきところがあるゲームなんだなという気はしますね。
なんかアニソンバージョン出るとかなんかいろんな噂もありますけど。
う
ん、
そうなの？へえ。
いやちょっとご情報かもしれないですけど。
それはちょっとオタクたちが待ち望んでる感じはしますね。また狭くなりますけどね。
確かに。
はい、ということで涼子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方おしゃさりネーム元北関東在住のタカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、タカさんさん。ハッサイコジャダに、野球選手の殿堂入りは知っていたけど、ボードゲームの世界にも殿堂入りがあるのを初めて知りましたということで、これリツイートなんですけど、金井誠司さんのラブレターが、ボードゲームギークの殿堂入りリストに入ったという。
へー。
現状、世界中のゲームで、BGG の殿堂入り、何作ぐらいだと思います？現状。もう星の数ほどある。
でも質問するってことはやっぱ少ないんじゃないですか。5とかじゃないですか。
ヤコさんは
3ぐらい。
はい、残念。28
作。
す
ごいじゃん。
まあまあ、まあ、でもそれでも少ないですよね。そのうちの1個に入ったってこと
です
ね。
少ないでしょう。だってその中にラブレターですよ。
まあまあ確かに。
世界の、まあ、やっぱ名作ボードゲームなんてもう、それこそ今、星の数ほど100じゃ入らないぐらいいっぱい名作と呼ばれるゲームあるわけだけど。
はいはい。
その中でも殿堂入りって多分ちょっとまた一つ違うんでしょうね。まあ誰が選ぶのか知らないですけど、いやーまあまあそんな中で金井さんのラブレターが殿堂入り、ボムバスターズでの林さんに続き日本人ボードゲーム作家も知名度がより向上することに期待だということで、なんかすごい、
あれ
何のオチもない普通のお便り。
なんか隠れてないですか文字。まあ、縦で読んだらなんか。いやーこうみたいな
一文字目はいや
そんなにいいでしょ
一文字目ははでしたいやはで、はい、ということでタカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいよね、28作ですよ。だって海外のゲームで入ってないゲームの方が多いわけで、
確かに、
まあ、それはすごいなって感じですけどね。はい、続いてはこちらもね結構、はい、あ、ちなみにヤホーさん知ってんのかな、あの、今年お便りレース、斎藤さんがっていうの見ましたっけ、
あ、聞きましたよ。
で、ベスト、なんだっけ。
ああ、前回ヤホーさん選びましたよ。
あ、そっか。
前回。だから、まあ、
今日もせっかくだから、
ね。今日もヤホーさんで。
ちゃんと聞いといてくださいね。
はい、はい。
はい。ザンさん、リョーコさん、タカさんね、今ね。
はい。
なんだったっけ、MVP お便り。
MVP
お便りを後で選んでいただきますんで。はいはい、では続いてはこの方。おしゃさりネーム。ウィンティーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第507回拝聴。自分が個人ボードとにらめっこするゲームよりも、インタラクションの強いゲームが好きなのは、自然と会話が生まれるからなのか。今までうまく言語化できていなかったけど、腑に落ちた気がする。やっぱり、人とやりとりしながらやるボドゲは最高です。ということで、ウィンティーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、僕の上記ライバルで、いつもね、遊んでいただいてるんですけど、あの最近なんかちょっと一緒に上記をすると、やっぱウィンティーさん上手なんですよ。
うんうんうん、
上手だからちょっとこう、あ、ちょっとウィンティーさんのその線路の先閉じときますねとか、やるともうすぐまたやられたみたいな。ちょっと逆ヘイトみたいなのが来るようになって、ちょっと自重しようと思って。で、まあ、ご夫婦で来られるんですけど、その、奥さんも一緒に参加してくださってるんですよね。
はいはい。
で、その奥さんの今年の抱負が、平さんを倒すっていう、非常に良くない状態が今生まれてますね。ヘイトがいっぱい上がっている。うん、いや、まあ、今年もよろしくお願いします。お互いいっぱい。
ボードゲームと会話の会じゃないですか、多分。
あ、そうです、そうです。ね、会話があるのは。
会話が大事だというか。
いいよね、という。うん、ヤコウさんはその回はさすがにいなかったですよね、ボードゲームと会話。
多分、カマジさん回ですよ。
そう、カマジが来ましてね。
あ、
はい、カマジと話しました。どうですか、なんかボードゲームと会話、ヤコウさん的には。
自分は結構黙々とやっちゃう。
もう話しかけられても無視。
無視は
うるさい。今集中してるんだ。あーとかわーみたいなぐらいしか。やられたぐらいしかない。
やられた
大体やられてます。
なるほど、なるほど。うん、まあまあでもそこにやっぱ声が上がることがなんかね、心地よいっていうのはありますけどね、
うん、
やられた時にスッてなんかしてるよりも、うん、やられたって言ってくれた方が、
まあ確かに、
やっぱり やった方も楽しいし、やられた方もまあそれで場が楽しくなるならええやんみたいなのは、まあ多少はあるんじゃないですか。
確かに、やられたらやり返す、やり返しじゃ
それ何なの？今日なんか来た時からこれ言ってるんですけど、なんか流行ってます今これ。
いや、だいぶ昔、だいぶ昔のドラマ。
元ネタ知らないですか？
知ってる、なんか、倍返しのやつでしょ？なんか、ドラマの。
半沢直樹です。
あ、そうそうそう。
最近僕またワンドラマちょっと、配信で見出してて。
世間的にとかじゃなくて。
じゃなくて、個人的にまた見たくなって、やっぱ面白いんですよ。
やっぱ面白いね。
ボードゲーマーに通じるものがありますよ。
ああ。他に見たことないよ。地面師たちとかと同じシリーズですか？違う？
あ、違います。池井戸
潤。2番は、2番。ビバンは違う。
まだ TBS だから、あと、あいつ、主人公は一緒ですね。
主人公の俳優さん
は一緒です。
同じ世界線ではないよね。
全然違う、全然違う。
あ、
半沢直樹。
いや、そうそう、なんか、そのイメージがあったから。
全然。めっちゃおもろいっすよ。
あ、そんなに。
2013年に1作目があって、2020年に2作目があったんですけど。
ワン、ツーみたいな感じ？
まあそうです。続いてて。
なんていうタイトルだったっけ？
半沢直樹です。
あ、それがタイトルか。
タイトル。あ、めっちゃ流行りましたよ、当時。
いや、わかるわかる。流行ってたのは知ってる。みんな言ってたから、それが。
それが私の流儀なんでね。
いや、特にボードゲームカフェとかなんで、大体みんなどこかでやられてるわけですよ。
やられてる時に。
旅でみんな言ってたよ、それ。
あ、当時？
当時、やっぱ。
ああ、今言ってる人はいない。
いない。久しぶりに聞いたのか。
平さん、土下座をしてください。やれ！知らん、なんか入らなかった。
ちなみに、ホさんは、わかる。
じゃあ、知ってますけど、見たことはない。
あれ
あんま見ないですか、そういうドラマというか。
ドラマ見ない。地面師は見ましたけど。
地面師はまあまあおもろかった
な。
地面師たちは、そうですね。僕はピエール滝が大体好きなんで。
もうええでしょ。
出てないの、ピエール滝。
もうええでしょ。
半沢直樹は出てないの。
出てないっすよ。
出てない
もうええでしょ。
騙してるとき
は。いや、面白いですよね。もうあれはハラハラするんですよね、こう。ドキドキみたいな。ああいうちょっと、詐欺師たちのクライムストーリーみたいなのは結構好きで。
やっぱ陰徳系のやつ、騙し合いですからね。
ドキドキするよね、
ドキドキする
。甘さんがこう、一生懸命ドア閉めるとことか。
はい、近くのスーパー、近くのスーパーピーコックで。
おしっこ漏らしながら。いや、めちゃおもろいよね。ああ、まあだから絶対好きなんで、まあ、ビバンも面白かったし、
うん。
うん、まあ、ちょっと。
ぜひ、半沢も見てください。
何で見れるの今、あれ。
半沢。まあまあ、Unext ですね。
いや、ちょっと、Unext。なんか、そういうの多いよね。なんかね、Unext です ね。
土下座してください。
わ、まあ、かりました。じゃあ、今度、土下座見ときます。それで、ちょっと、流行ってるってことね。
はい。
はい、ウィンテイさん、ありがとうございます。そして、続いては、こちらも、ボードゲームと会話の会拝聴ということで、トットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃ喋るタイプの人間なので、会話にもならない独り言をブツブツ言いながら遊ぶスタイルです。年のためか、ダジャレが多く、若い人と遊ぶとスンとさせてしまうので、自重したいですね。鎌地さん、お便り MVP ありがとうございます。直後番組切れて怖かったということで、トットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、回ちょっと盛り上がりすぎて、長くなって、メガバイト的に一つのファイルにできなかったっていうので、ちょっといろいろミスったりして、その説は。
確か同じやつ2個あげてましたよ、
ね。あ、そうそう、ミスったよ。なんでこれ、後半は5分、7分ぐらいしかないのに、なんで同じ20名があるんだろう。僕は思ったんですけど。
僕その時出てなかったんで、普通にポッドキャスト見たら、うん、1時間半ぐらいが2個上がってたから、いや、3時間喋ったんだなと思って。
あ、さすがにない。
500回スペシャルみたいな長さかと思ったら違ったんですね。
はい、あれは完全に間違いでした。いや、独り言はでもわかる。めちゃくちゃ、独り言は言いますね、独り言。
ボードゲーム中。
言うでしょ、独り言は。
まあ、それが独り言か、相手に向かって言ってる独り言か。ちょっと、ここのスコップ使っちゃおうかな、はどっちですか？
それは独り言かな。
独り言。
まあ、ギリギリ。誰かに対して言ってるのかどうかっていうところなんですかね。
ダイモス落としちゃおっかな、みたいな。
まあ、全方位で話してる感じはするけどね。
やめましょう。
やめろ
独り言は、でもボードゲームのほら、ちょっと前にも何ですか、こうマナーみたいな話もあったけど、
はいはい、
ちゃんと喋りながらやることでミス防ぐじゃないけど、
あ、それはありますね、
勝手にやっちゃわないみたいなのはありますよね。これじゃあちょっと参金払ってこれ取っときますね。
ありますあります。
だから結構この独り言っていうのは本当外から見ると、まあ、割と不気味かもしれないけど
大事ですね。
なんかそこそこそういうゲームを遊んだりするとき に限らずですかね、結構大事なことのような気はしますけどね。まあ、めんどくさい話ではあるんだけど、まあ、なんかお互い気持ちよく遊ぶためにも全然いいと思いますけどね。
確かに。
はい。ということで、トットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさにネーム、山梨のキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、フルーツキングダムというゲームを遊ばせていただきました。ブドウ農家の方が作った、ブドウ農家シミュレーションゲームですということで、農家が作っただけにリアルなカード効果がたくさん、身近なテーマの作品は遊んでいて楽しいですね。私もゲーム作ろっかなということで、これフルーツキングダム。なんかちょっと思ってたんと違う。
まあ、キングダムだからですね。
いやいや、でもなんかさ、もうちょっとその王冠とかそういう、なんか、サイバー近未来ですよ。
てか、でかそうっすね、箱。
あ、でもなんか、内容物はそんな。あ、でもまあまあ、広さはありそうな箱ですね。
ですね。
秘宝ブドウ。へぇー。まあ、キラさんがね、大体前話しましたけど、ブドウを、マスカットかな、
はいはい。
シャインマスカットを、差し入れにくださったりして、その説はありがとうございました。いや、これは面白いんじゃないですか、専門。知ってる方が遊んだりするとね。さらに面白そう。
なんかないですか、その、自分の趣味に近い延長戦のゲームというか。
どういうこと？
職業、まあ、平さんの場合、職業がボードゲームですからね。
確かに。
確かに。
なんかありますか？
僕、いや、ないんじゃないかな。
大体、まあ、趣味が、ね、その。
かけ離れ陶芸っていうのもあるし。ま
あ、正直なんかサウナ系のゲームがちょこちょこ出てる時期あったんですけどね。
ああ、その頃なんか言ってたよね。
最近はあんま見ないですけど。
確かに。まあ、やっぱ面白いんじゃないですか、その興味がある分野っていうのは。なんだろうな。もうだから、ボクシング漫画とか好きだったから、まあ、自分がやるわけじゃないけど、なんか、ボクシングゲームが出た時、ちょっとなんか、つい買っちゃったりとか、そんなのはありましたけどね。
はいはい。
まあ、あまりボードゲームで多くないからね、それ自体は。はい。ということで、キラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひゲームね、作っていただいて。はい。前半のお便り、あとちょっとです。それでは、こちら、おしゃさりネーム、マドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サニバタイラさんがおすすめするゲームはついつい手を出してしまいがちなので困っていますということで、ロルカナを買ったみたいですね。めちゃ買ってるな。買いすぎじゃない？これあれですよ、ワンパックとかじゃなくて、スターターキットを。
え？ワンパックって書いてるじゃないですか。
おまけ付き。
あ、ワンパックおまけ付き。
ワンパックおまけが、ランダムパックが付いている、まあ、いわゆるマジック・ザ・ギャザリングみたいなやつのスターターキットなんですよ。見る限り4つ
買ってますね。
いや、でもね、安いんよ。
あ、そうなん
だ。だって1700円とかですよ、これ。
へぇ
で、スターターできて、いや、そうなんですよ。だって、ボドゲ考えたら、確かに4個でちょうどボドゲ1個分ぐらい。
確かに、そうですね、最近の。
昨今のやつ高いですからね。いや、ちょっとこれ、僕今、面白いなと思ってるのが、マルチでできるんで、1対1じゃなくてもできるんですよ。
ああ、じゃあ、平さんにダイレクトアタックみたいな。
そう。だから、勝ってる、ヤコウさんが今めっちゃ勝ってる時、みんなでヤコウさん止めに行ったりとか、なんかそういうマルチ感があるんで、ちょっとこれ多人数で、ちょっとシャークさんもぜひ、スターターキット買っていただいたら、
はい、
一緒にできますんで。
ブースターパックを買い出すとまたキリがないですもんね。
だからそこがね、ブースターパック買うまではいいんですよ。シングル買いをし始めたらもう終わりです。
シングル買いね。
シングル買いし始めたらもう終わりです。だからブースターで、まあでも月、
まあさ、
一つ二つまでだぞとか言いながら。
パックを開ける楽しみがありますからね。
いや、そうなの。やっぱ楽しいからね。ガチ構築せずに遊ぶぐらいがまあ楽しいんじゃないかなと思いますけどね。このトレカはね。はい。ということで、マドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、かまじさんも一緒ですね。かまじさん、平さんの影響でロルカナを調べ出したということで、ちょっとデッキ持ち歩こうかな。とりあえず、構築済みを2セット、プ プラス1くらい買えば遊べるとのことなので、最初の3セットから2つ買おうかなと思っていますということで、かまじさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっと次どこかで出会ったら、僕のゆるゆるデッキと戦いましょう。
いいですね。ロルカナ大会やりましょうよ。
なんかまあ、大会、そうね、大会やってもいいかもしれませんね。でもこれもやっぱ多分ガチで組んだら強いんだろうね、おそらくね。
シングル代禁止。口約束大会。
口約束大会。でも面白いと思うよ。なんか、その、3人とかでも遊べるし。
うん、いいっすね。
時間もそんな長くないんで、ちょっと、ロルカナ仲間集めよう。はい、ということで、お便り前半はこんなもんでございます。もうだいぶ時間が近づいてきたので、あとじゃあ、サクッとお便り後半戦、ヤコさんじゃあお願いしていいですか。
はい。
こちら、あの、星のついてるお二人ですね。
はい、わかりました。はい、
こちらを、はい。はい、お便り後半戦は、Twitter の DM もしくは Gmail でいただいたお便りをご紹介させていただいております。
はい、じゃあ読ませていただきます。おじさん、おじさんの皆さん、おじゃんにちは。
おじゃんにちは。
最近夢の中でも会えないはずの友人とお話した愛知県在住のタイノスケです。タイノスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日夢の中で懐かしい友人に会いました。
うん、
友人は病気を患う前の元気な姿で私の家まで訪ねてきてくれて、最近どうみたいな話から始まり、
うん、
床にまでボードゲームを置いてしまっている、4畳半の私の部屋に案内すると、話題はボードゲームの収納に移っていきました。タイノスケは今欲しいゲームはないの？あるにはあるけど、収納も考えないといけないから、と、床にまで置いてしまっているボードゲームを眺めながら私が言いよどむと、では今ある遊ばなくなったゲームを整理してゲームを収納する場所を作りたいけど残す手放すの基準が決まらないから困っているといったところかな。友人は夢の中だからなのか、私の考えを完全に見透かしているような言葉を投げかけています。で、初めはこれが夢だと気づかなかったんですが、そこまで正確に自分の考えを言い当てられるとさすがに違和感を感じ、多分自分は夢を見ていて夢から覚めたら友人のいない世界に戻るんだろうなと思い少し寂しくなりました。
なるほど。
夢の中の友人はボードゲームの選別についていろいろアドバイスをくれて、その内容に大いに驚き参考になったのですが、いざ夢から覚めてみると夢の中で友人が何と言っていたのかさっぱり思い出せません。
ダメだった。
寂しいやらがっかりするやらの途方な目覚めでしたが、なんとなく友人はボードゲームに例えてアドバイスをくれたような気がします。その後自分なりに考えを整理した結果、デッキ構築型のゲームのデッキ圧縮のように似たようなプレイ感のボードゲームが複数あったら遊ばなくなったり好みに合わなくなったボードゲームを手放して上位互換というと角が立ちますが、より自分の好みに合うゲームの方を残してゲームの所有数を圧縮していく方法が良いのではないかと思い始めた今日この頃です。ここでおしゃさんの皆さんに質問なのですが、もし自分の手持ちのボードゲームを減らすとしたら場合、手放す残すをどのような基準で選別しますか。参考にしたいので教えていただけると幸いですということで、タイノスケさんありがとうございます。
ありがとうございます。手放す残すはでも難しいですね。
最近めっちゃ手放しましたね
僕。あ、言ってましたね、断捨離。
その基準は
1回でもやったことある方かか、プラス自分の趣味に合ってるかどうかぐらいですね。
じゃあ1回もやったことないやつが結構あったってことですか。
ありましたね。
あ、1回もやってないのは売ってない。
あ、売った。
逆じゃないですか。そうそう、そういうことですよ。
売ったんです。
あ、そういうこと。
そういうこと。
なるほど。やってないから今度やらなきゃなじゃなくて、
もうやらない
のに やってないってことはみたいな。
そうです。服と同じにしました。もう着てないってことは着ないからいらないっていう、うん。
なるほど、なるほど、なるほど。だいぶスッキリしましたか、部屋が。
だいぶ、あの、人間が住む生活。
ちなみにですけど、あの、長崎で住んでるとき、あの、一軒家だったじゃないですか。
はいはい、
今って、広さ的にはどうなってるんですか？
いや、めちゃめちゃ狭くなりましたんで。
あ、そうなんだ。
それも考えて、
住居がね、
なと思ってたんですよね。
長崎のあそこよりは都会になってるでしょうからね、そうそうそう、やっぱ。なるほどな。結構、それはでも、その一つの基準として参考になりますね、こう。
そうそうですね。
あ、じゃあ、夜行流でやってみるかと思ったら、
はいはい、
思い切れる気もする。
まあ、触ってなくても、思い入れがあるやつは知ってなくても、あの、してるじゃん。
まあまあ、無理すること
はないです。無理することはないです。
どうかな。いや、まあ、それはでもすごくいいと思います。僕全然売れないから。 まあでも確かに、やらなか、これやらんかなっていうのは結構、手放しちゃっていいかな。もう本当やるかやらんかだとは思いますけどね、まあ、極論は。
なんかでもこうよぎんなかったんですか、やってないけどこれはなんとかのイベントで買ったなとか、あこれはなんとかと一緒にやろうと言って買ったなとか。
あでも、まあ、そこは残りましたよ。
あそれはもうその思い出さえない一回もやってない
って
ことですね。そうそうそう。それはさすがに
もういいかな。
即即ですねそれは。
うん、わかりました。
思い出軸はちょっとやっぱなかなか手放せないですよね。
ついついね。
うん。
うん。まあ、大之助さんもちょっと思い切って、夜行流で手放していただければいいかなと思います。
はい。
はい。
よろしいですかね。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、次です
ね。はい。ラストの一通ですね。
はい。お茶さん員の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
アンコロと申します。アンコロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第505回表彰式を拝聴しました。テラミファン拡張の会の件、お便り採用いただきありがとうございます。テラミに限定してしまう、テラミに限定してしまうと、興味のない人は聞かないとのご指摘、確かにその通りだと思います。
ちょっと、
今回あれ
今回の会
長、長長長。しかし、おしゃさんにリスナーである時点で、そんな忖度をする人は果たしているでしょうか。
そうだ、
よかった。
世界中に熱心なテラミファンが考えたキャラクターがゲームに採用され、遊ばれるようなすごいゲームに全く興味がないボードゲーマーがいるでしょうか。
おお、心強い。
平さんやシャークさんの熱いテラミトークを通じて、テラミに触れたことがない人にとっても興味をまた持つきっかけになったのではと思っております。
嬉しい。
ファン拡張が発売されてからまだ日が浅いので、まだまだに、はい、入手には困りませんが、もしテラミファン拡張会でご一行いただけるのであれば、できるだけ早く開催いただきますと調達難民が減ると思います。
そうだそうだ
と熱弁してみましたが、結局私は個人的にすごく期待だけです。かっこ悪い。とっても期待してますということで、アンコロさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここらも伏線回収。
本当っすね。なんかこう最初に読みたいぐらいでしたね。実はこんなお便りがみたいな
感じ。ああ確かにそういうのもあってもいいのかもしれません、
ね。いやいや、あ嬉しかった、よかったですね。あでもこんだけ結構早口で喋っても全部紹介しきれなかったぐらいなんで。
そうね、割と短めにまとめましたけどね。20種類だからね、そりゃそうよ。
そりゃそうっすよ。
まあまあ、でも、良かったと思います。これはできてね。
良かったっすね。
常々言ってることですけど、まあ、冒頭でタイトル見た時点で、テラミ、あ、もう今回は聞かなくていいやっていうのは、僕的には別に一向に構わなくて、なんか本当だから、聞いてくれる人が、一人で本当に構わない、二人でもいいけど。
うん、いや、本当そうっすよ。
だからまあ、アンコロさん聞いてるっていうのが分かっただけで、
もうそれだけで今日喋った回がありますよ。
聞かないんだったら別にね、別にこれ仕事じゃないですから、
うん、
なんかそんな感じで負けずにまたパート8もまたかよとか言われながら、
うん、まあでもセブンまで続いてるっていうのがいいっすね、テラミだけで。
話題がつきませんね、やっぱりね。
ね、数年おきにちゃんとこう、次の話題が。だからまた2、3年後ぐらいに、なんか欲しいっすね、テラミの新しい話題が。
確かに。もうでもさすがに、
もう、
テラミサーガーは終わりなんじゃないの。
裏切れ？裏切れ？
どうでしょうかね。わかんないけど、いや、その新しいものっていうのは、なんか、
革新ファン拡張とかね。
まだありえるか。だってあれめちゃやりやすいですもんね。
ね、付け替えるだけなんで。
うん、
あれが
すごい。すられそうな気はしますね。はい。ということで、も
う
本当に、アンコロさんのための回だったと思っていただいて。
はい。
はい。擦り切れるまで。デッキが擦り切れるまで聞いてください。はい。ということで、本日のお便りは以上になりますかね。
はい。
はい。それでは、今年2026年令和8年シーズンは、今日、いませんけど、飲み会のせいで休んだ T サイト、は
い。飲み会のせいで
今日夜飲みに行くっていうので、万全の体制で行くっていう。
なるほど。
まあまあいいや。斉藤さんが提唱した MVP お便りを選んでおります。本日採用させていただいたお便りの中で、最も、じゃあ今日は夜行さん。
はい。
夜行さんの胸に残ったお便りは、もうどうでしょう、決まってますか、
はい、
よろしいですか。はい。それでは、本日の MVP お便りは、この方です。てかてかてかてかてかてかてか、じゃじゃん、
アンコロさんです。
おー、
まあ、そ
それはそうだ。はい、ということで、アンコロさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
これね、MVP がある性って言ったらあれですけど、
はい。
もうこれ、ご都合来てる人いるんじゃない
ですか。あれでも、今日飲み会のせいで。
斉藤さんいないので、
さすがに。
下調べをしておきます。
僕ら知らないですしね。
いや知らないよ。うん、その、何クラスとか。
そう
か、そうか。斉藤さんいないと分かんないんで。ちょっと、もしなってる方が、うすうす、俺なってるなって気づいてたとしても、じゃあちょっと待っといていただいて、斉藤会で発表いたします。
はい。
はい。それでは番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな？
番組ではお便りを募集しています。Twitter で、ハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、Twitter の DM、もしくはメールでお送りください。メールアドレスは、おしゃべりさにばっと、gmail.com、シャワー、SHA です。お便り、お待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド。誰か好きな日マスク紹介するぜ。今日は誰だ？俺だ！ということで、はい、残り時間も少なくなってまいりました。ささっと参りましょう。本日のホットゲームはこちらです。ダンセン！生ハムメロンゲーム！どんどんどんどんどんどんどんどん。はい、ということで、疑問系が来ましたけど、生ハムメロンゲーム。スイカゲームですか？ヤホーさんわかります？スイカゲームって。
いや
僕も1ミリも知らなかったんですけど、なんか、アプリかなんか、ブラウザかなんか知らないですけど、
桃と桃くっつけたら、
あれ、
リンゴにある。わかんないですけど。
やったことあります？
やったことないですけど、見たことあります、ね、
なんか流行ってるらしい。はい、あれを、ある日、このね、ゲームを作られた、日本が誇るゲームデザイナーですよ。宮野さん。天才宮野があれを遊んでいたら、ひらめいちゃった。塩漬けと、これ肉の塩漬けですね。
はいはいはい、
塩漬けと塩漬けで、乾燥肉。みたいな感じで、はいはい、まあ基本的にはだから同じランクのやつを合体させて、一つ上のランクにしていくっていうゲームです、
うんうんうん。
この仕掛け自体は初めて見るわけじゃないんですけど、これがですね、非常に綺麗にまとめられているゲームで、6人まで遊べるんですね。で、まあ、今時、ちょっと珍しいっちゃあれですけど、すごく人とやることに意味があるマルチゲームになってるので、まあ、これはぜひ紹介しておきたいなと。はい。基本的には、この今言ってたように、ランク1の肉とランク1の肉でランク2の肉、
はい、
ランク2の肉とランク2の肉でランク3の肉みたいにランクアップしていって、最強肉と最強チーズを合体すると、生ハムチーズの完成。最強肉と最強メロンを合体すると、生ハムメロンの完成ってことで、どっちか作ったら勝ちです。まあ、そうなるように自分の手札で、手札かな？手札を構築していくんですけど、もう一個ちょっと特徴としては、合体すればするほど確実に失わない勝利点が溜まっていくんですよ。1と1を合体したら1点が入る。2と2を合体したら2点が入る。で、この勝利点を20点貯めることでも勝てますよと。まあ、この辺ちょっと隙がない作りになってるんですけど、これが何と言ってもその、なんかね、やってて楽しいのは、まあ、ヤコウさんがじゃあ頑張って育て上げた、この最強ランクの生ハム。これはヤコウさんが持ってます、手札に。
はい、
これみんな手札は公開情報です。
うんうん、
お、ヤコウさんうまそうな生ハムを持ってますね、って言われて、じゃあ、取りに行きますって言われて、そしたらヤコウさん手元のやつ、カーって集めて、混ぜて、スッって出すんですよ。
はいはい、
で、カタンの盗賊みたいに、えいやーって盗まれる。ババ抜きがある、まあ、そういうその成長系のゲーム。なんか一見やばそうなんですけど、なんか不思議とそこがやらしくない。この取られた方は山から一枚引けるんですよ。
ああ、なるほど。
で、さっきの話ちょっと思い出してみると、合体した時に、3と3を合体して4が手札に来るんだけど、合体した3のうち1枚は勝利点で自分の手元。で、もう1枚は捨て札に行くんですね。で、山札すぐなくなるんで、山札なくなったら、その捨て札を混ぜ直してなので、
うんうんうん、
こう、だからね、山札がだんだん成長していくんですよ。で、この、畜生なんか盗まれたっつって、山から引いたらなんか知らんけど、すごい強いの引けた、みたいな、ちょっとラッキーがあったりとか。
うんうん
うん、で、やっぱりね、生ハム1枚で持ってたら盗まれちゃいますから、そこにちょっと煙幕的に弱いカードをあえて入れておくプレイングとか、なんかその辺も含めて、なんかすごいこう、盗み合うってやらしくなりそうなんだけど、それだけにとどまらない、すごく綺麗な作りでまとめてあって、 まあ、これはもう6人まで遊んで、もうワーキャー盛り上がるゲームだなということで、結構ゲーマーがやったら、あ、こうしたらいいんじゃないかみたいな気づきもたくさんあってね。
ですね、僕、ダイナソーたちのガチガチゲーマー勢でやったんですけど、もうすぐ、あ、これは1を混ぜておこうかなみたいな感じで、薄ましたりとか、あとその、生ハムがつく、もう手札公開情報だから、メロン持ってて、あともう生ハムできたら即勝利なんで、だったら生ハムの1個前の熟成を自分が手札に持ってたらまずいなとか、結構考えること多いですよね。
そうですね。でもなんか一方でそう考えなくても遊べるというところで非常に懐が深いなと思いました。はい、ということで、これまだ出たばっかりですね。
面白かったですよ。
はい、新作、ご紹介したゲームは生ハムメロンゲームでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。それではそろそろ終わっていきましょう。
終わりましょう。
聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
喋っていたのはシャークと
ヤコと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
テラミッ。